今日の水戸黄門様は元農林水産省事務次官小林義雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。私はね、どうしても今、
はい、
小林先生と話したかったんです。それ何でか言いましたのね、
はい、
あの戦争でウクライナのあの小麦の、
はい、
一体がものすごく被害を受けてるわけですね、日本にとってもやっぱりウクライナのあの穀倉地帯の小麦っていうのは大変大事なもんで、
パンが値上がってます、
やっぱり。ほんで僕はこれを機会にね、
はい、
本当に日本の農政っていうものがどういうか方法で食料を安定供給できるか、というのは何があっても安定的な食品食料供給をせんことにはね、そ今回局地的なあんな戦争でもですね、世界中の食料の値段が上がってくる、それはある国やったらもう暴動が起きてるわけですから。
そうですよね。
それ日本は絶対そんなことないなんか誰も言い切れないって、先生その辺どうなんですか、これから。
あの今高橋さんおっしゃいましたようにですね、あの日本の食料安全保障をどういうふうに見るのか、これからどういうふうにしていくのかって、大きなあの、一つの展開の、ポイントを迎えてるかなと思うんですね。と言いますのはもともとですね、その食料安全保障、これはの大きな政策上の課題であることもちろんなんですが、このところいろんな地球温暖化とかですね、それからコロナ禍の中でのさまざまな物流上の障害等々、またそこに今度のウクライナですね、こういった形でいろんなその小麦をはじめとした食料についての問題が生じているということが一つありますし、からもう一つはSDGs、の話も当然出てきてますけども、こういった環境とかですね、さまざまな課題に応えていく上で、その食料供給農業生産の持続性という、ことも捉えなくちゃいかんと、そういう意味ではですね、今回のこういった問題を契機に国民食料の安定供給どうするかということをですね、これ国民全体の問題として捉え直していく、そういう意味での機会になればなというふうに私自身考えているところであります。
ただ農水行政っていうものは、例えば農業だけはなしに、例えばロシアのその接してる海域での、それはウニにしたってカニにしたって鮭にしたって、先生これひょっとしてもっと北海道の私が好きなカニとかですねウニとか
そろそろ時期も近づいてまいりましたから、そうそ
う、先生これどうなんですか、あの辺の交渉も含めて多分農水管轄ですよね。
農産物のほかですね、水産物、等々 の、 その食料資源がありますから、それごとにいろんな輸出入含めてですね、関係する国とかそれから貿易上の条件、違っていますので、それぞれのそういった特徴とか状況を踏まえたいろんな外交交渉とかですね、それから実際の輸出入の、運営といったことをやっているんですが、まず小麦の話が出ましたんで、小麦について言いますとですね、日本は食料自給率 37% のカロリーベースという形で非常に低いんですね。それでそれは何かというと、かつてお米を我々いっぱい食べていたんですけども、それが少なくなってきて、代わりに小麦との麦製品とかですね、それから畜産物あるいは油脂等々に食生活が変わってきたということには伴うわけでして、その中で小麦の輸入というのも非常に重要になってきてるわけです。それで従ってですね、その輸入の安定ということも大事なもんですから、そういった関係国で小麦について言うとですね、日本が輸入している相手国はアメリカ、カナダ、オーストラリアです、でそういったところと 定期的ないろんな関係を築いてですね、うん、安定的に輸入していると。でちなみにロシア、ウクライナ、こちらも非常に大きな産出国、輸出国になってまして、はい、でそちらの方はですね、輸出先は中東、アフリカが中心になってるんですね、はい、ですから日本とは直接小麦のやり取りはないんですが、ただ世界的に物資が逼迫しますので、ね、当然価格高騰も影響してくるんで、はい、まあ、全ての影響は避けられません、うん、まあ、そういう意味で各国がそれぞれ自分の国の産物をですねきちんと生産して世界的な需給の安定が図られるということはこれ大事なんですね、うん、それから水産物ですけども、ソ連、かつて旧ソ連ですね、それから今のロシア等々と漁業協定を結んでて、いろんなその鮭、マス、カニ等のですね、うん、漁獲についてのお互いの交渉をし、それでいろんなルールを作ってるわけで、まあ、そういうものに即して輸入をしていくところがあるんで、そうすると、まあ、その国同士の安定的な関係っていうのはこれ大事でありますが、うん、一方で資源の問題ですね、はい、このところサンマとかイカがちょっと不良ですけども、
うんうん、
そういった資源の状況が大きく影響しますので、そういう意味で水産物の関係でいくと国同士の安定的な関係に合わせて資源の保護ということをやっぱりやっていくということが大事な点であると思います、
うん、というのは今聞いてね、
はい、
マスコミではね、皆さんもそうは思うけれどもね、ウクライナ、ロシア、
はい、
さか日本の小麦が上がってるっていう、
うん、そういうふうに思ってました、そうそうそう、ずっと、
ね、今、うん、その先生の話聞いてええー、と思ったぐらいですよ、
うん、
というのは日本にね直接的な部分っていうのはウクライナ、ロシアの、
はい、
その小麦はあんまり関係ないって、
うん、
そうするとほとんどのね、うん、でパンでも上がってんねんって、はい、何々上がってるって、うん、これみんなマスコミ、
そのマスコミでウクライナからの、そうそうそうそう、要するに輸入がないからやみたいな感じでなんか伝わってるんですよね。
それがほとんどね、うん、国民はねそう思ってると、
うん、
それがまあしゃあないなと、
うん、
で日本がいっぱい入れてるウクライナ、ロシアの小麦があんな状態やから、
はい、
それから上がってんねんなと、うんうん、これ普通に先生これ違うんですね。
そこは全く間違ったようなんですよ、うん、って言いますのは世界の、まあ、小麦にしろまず需要と供給のバランスですね、
はいはいはいはい、
これはアメリカ、豪州という国とか、それからロシア、ウクライナ含めて全世界の生産国のところできちんと生産をしていかないと、一方 その世界中の需要ありますから、日本だけじゃなくてさっきの中東、アフリカ、あるいは中国ですね、そういったところの需要に応えるため その全体のバランスがまず必要なんですよ。
なるほど。
それが日本はアメリカ豪州から輸入し、直接は輸入ですけれども、一方 そのアフリカとか中東が頼っているロシア、ウクライナの方 の生産量が減るとですね、これ全体のバランスが逼迫しますから、そうすると価格が上がるんですね、うん、価格の上昇というのはこれ要するに全ての国に影響すると、うん、でしたがってですね、なんで小麦がっていう話になりますと、そもそも日本が何て言いますか、直接輸入している国でもアメリカとかですね、カナダで非常に乾燥、気候がありましてね、
はいはいはい、
でそれに伴う不作とかですね、それからあとはそのコロナによっていろんな物流、
はいはいはいはい、
労働力不足で物流コストが上がるとか、
はいは
い、いろいろなそういったものがまず影響して、うん、全体の小麦の国際価格が上がってるんですよ。
なるほど
でそういったところに加えて今度のウクライナ問題で、
はいはい、
さらにそういう影響が出てきてるということですから、そのウクライナっていう問題が我々の
うん、
その小麦の需給と価格に影響していることも一部影響していることは事実なんです、
はい、
ですからとにかくそういった全体の状況というのを我々頭に入れて、
なるほど、
でその状況の中でどういうふうにこれからきちんと輸入を確保していくかということを、まあ、考えなくちゃいかんという、まあ、そういうことなんですね、
う
ん、
そういう説明をしていただきたい、
うん、そうですねきちんとね、うん、
マスコミね、うん、なんかウクライナ、ロシアのあれが言うと、
はい、
さあ日本の国民
その戦争で
そこでいきますよね、
はい、
国際的な問題なくて食料安定供給安全保障考えたときに、
はい、
元々ある気候変動とか、うん、 それから不作っていう、まあ、自然現象に伴うものがありますね、はいはい、それから物流の関係、うん、これはいろんな、まあ、ことで出てくると。だけどそれに勝てて加えて、あの本当にあまり予想できなくても大きな影響を及ぼすらこれ、うん、やっぱり平和、はい、あの維持ができないという、
うん
う
ん、
でこれはまあいわば人間関係の中での一つのそういった不測の事態ですけども、ですからやはり人間社会として平和とかですね、
うん、
それぞれの国の安定的な関係、やっぱりこれを大事にしない時間ということを今度のウクライナ問題は語っていると思うんですよ、うん、だからそこはある意味非常に重要な点であるということは、あの我々は認識しておかなきゃいけないと思うんですけどね、
うん、ただ日本の場合は先生基本的に言いましたら 37% カロリーのあれで、これ昔カロリーでしてませんでしたけれども、なんでまたカロリー的な変わったんですか。
あのカロリーベースの光ですね、あの金額ベースっていう、
はいはい、
あのそうなんですね、
はい、
要するにカロリーは我々が生きていく上で必要なあの熱量を換算したものですけども、金額ベースはそれぞれの産物の生産高という形で考えていくわけで、それであの実はカロリーベースの比較であの考えるのが我々の生きていく上での一番あの指標になるんじゃないかということでカロリーベース使ってるんですが、あのこれもですね、先ほどちょっと申し上げたようにこの昭和40年ぐらい、まあ、1965年ですか、
うんうん、
あの頃はその 73% ぐらいのカロリーだったんですよ、
はいはい、
それは今 37%、
はいはい、
まあ、ですから50数年ですかね、ちょうどあの昭和40年1965年というのは東京オリンピックの1年後なんですね、
はいはいはい、
昭和30年が最初の東京オリンピックですから、
はい、で
今の 37% は2020、東京2020とちょうどオリンピックの間に、
なるほど、
1回目と2回目の間に73から37と変わってきたんです。基本的に食生活の変化で、あの我々お米を本当に食べなくなってですね、はいはい、大体お米の食べる量がその当時から半分以下になってますから、
なるほど、
まあ、ですからまあ食生活の変化っていうのはこれあのまあいわば経済成長に伴って世界どこでも起きていることでしてですね、それからあのそれによってまあ栄養っていう面ではあの非常に進歩してますし、ただそれにしてもあのお米が作りやすいんですね、もともと日本は気候的にも水田ですから、
うんうん、
でそういうものをもっとやっぱり活用してもいいんじゃないかという、うん、まあ、そういう考え方はやっぱり持っていかなくちゃいかんと思います。
そうですね。例えば今日本はどうなってんねんって一般の国民も一部の人心配してます、
うん、
で工業生産社会から、うん、情報化社会に変わってしまった、
はい、
でそこにおいてですね、工業化よりはるかに農政、また水産も含めて、まあ、特に一次産品っていうのがもう大丈夫かなっていう、ある種の国民としての危機感ですね。で食べ物の供給とか安定性っていうのは先生とこのやっぱり農水省に頼らざるを得ないという発想が国民ほとんど持ってるわけですね。で農学部のですね、その三重大の副学長してた亀岡先生なんか、
はい、
日本の行政の6次産業とか、
うん、
これは何にも政府は動いてないと、もちろん学者的な見解、
うん、
でまた国としての見解、それ確かに違うところいっぱい出るにしたってですね、果たしてその政府が言うてる六次産業っていうものが、六次産その考え方が果たしてどうかなっていう、うん、その部分に亀岡先生らが立ってる人ですね。だから農業も情報化せんことには生産性も上がらないし、うん、特に農業人口が減る以上はそこにやっぱり農業のもっと情報化が必要やろっていう、
うん、
これはもうその亀岡先生、二宮先生に共通する考え方は思うんですけれども、例えばそういうことも含めて中国なんかにはどんどんどんどんそういう学者を集めてるわけですけれど、
うんうん、
日本はですね、その辺行政としては世界的に進んでるんですか、遅れてるんですか、その辺の
個々の分野レベルのちょっと国際比較 っていうのはなかなか難しいんですけども、うん、まずおっしゃったですね、そういったいろいろな著名な先生方学者の皆さんが、はい、いろんなその課題意識を持って、それから今の行政の方向についてさまざまなその課題、はい、あるいは懸念、うん、そういうことを表明されてるところはまずこれあるわけですけども、ただこのところですね、どこまで今進んでるんだ、進み方が遅いんじゃないかとか、それからこれからそれを進めるためにこういうことが必要だっていう、まあ、そういう議論は常にあるんですけど、うん、基本的な方向って言いますかね、そこはだいぶ皆さん共通になってきてるなという、それで一つのですね、最近 の, 政策の中で昨年打ち出されてきたのが、まあ、農業生産の生産力を高めると、これは先ほどの食料自給率の問題、まあ、それは大事なんですが、
はい、
一方でその今の SDGs 環境、そういったものですね、はい、うん、そういったのを踏まえながら今その持続性っていうものに着目していくと、はいはい、
うん、
そうすると生産力向上と合わせて持続性、長い目で言ったら持続性、これをどうやって両立させるか、
うん、
でこれはなかなか実は難しいところがあるんですね。例えば20世紀のあれだけ人口が増えたところを、
はい、
世界がどうやってその食料を支えてきたかという時に、やっぱりその化学肥料、それから農薬、それから機械化、
うん、
ああいった形でその農地は増えなくても単種を上げるという単位当たりの収量ですね、うん、それの場合イノベーションやってきたわけですね、うん、でそれをこれからも続けていけるか、
なるほど、
と単種の向上という形で化学製品を使うということは、これは見直していこうというかところの流れがあり、うんうんうん、一方でこれから世界人口が79億から97億に増えると、
はい、
じゃあそれをどうやって確保するのかと、これ場合によるとちょっと対立する概念なんですよね、
そうそうそう、
今までの20世紀の結果からすると、はいはい、だけどそれをイノベーションで両立させていこうという、
うん、
でそういうまず大きな課題があって、でそれで2050年のカーボンニュートラルの問題もあるし、はいはいはい、それから今言った SDGs という流れを踏まえながら、うん、その新しい研究技術開発をして、それでそれに目指していこうという、そういった意識は皆さん共通なんですよ。
なるほど。
ですからおそらくこれからですね、うん、それをじゃあ具体的にどうやって進めるのと、
うん、
まあ、こうなりますと本当に個々の研究者の研究の話とか、それから実際に農業生産の現場で、
はい、
その農業をやっている皆さんがどういうふうにそれが使えるかということをこういうふうにマッチさせながらですね、うん、進めていくっていうのが大事になってきて、で要はそういう方向をどうやって行政として進めていけるとか、それで、まあ、これは行政は方向を示しながら実際に生産現場で使えなきゃダメなんですね、
はい、
とそういうところをどういうふうに見つめていくかと、そしてやはりいろんなその立場で意見出てくれますけども、基本的なところの方向は同じくしながら、
は
い、
い
ろんな各分野各段階でのさまざまな取り組みをしていくということになると思います。
なるほどね。僕最後にちょっとね、いつも懸念するのは、はい、日本が割とお金が多少あるから人間が食べるのに必要なものを輸入できますよね、
はい、
そうこれもしか日本が貧しくなってきて、
はい、
どんどんどんどんそうなってきた時に、うん、どう思います？
やっぱり日本の中でまず作ること考えなあかんわけでしょ、うん、そしたらもっと今よくあれあるのが、要するに代々続いてる畑を継がしてもらうとかね、はい、うんうん、そういう人たちだけが今やってるような環境になってるけど、やっぱり区画整理してね、だいぶ減らした分をもう一回復活させなあかんの違うかなとは思うんですけどね。
岡山の農家がテレビ出てて、
は
い、もうやめたと、
うん、
なんでか言ったら家族先生5人で果物作ってるわけですよ、
うん、
800万なんですよ
年収ですか、
うん、ほんなら働きに行った方がいいんですよ、
うん、
しんどい目してですね、うん、でこれはねもちろん消費者もう本当に安いものを買いたいっていうのは分かるんですよ、せやけれども作ってる側にしたら少しでも高く、うん、しかしそこで流通の部分でですね、結局生産者が得しないっていう、
うん、
今完全なシステムが出来上がってしまってるようなね、その辺は政府としてどうなんですか？
最初の方の話ありました、日本が経済力で世界中からいろんな食料を買ってくることができるっていう、はいはい、まあ、そういう時代が続いたんですけども、うん、 買い負けっていう言葉が最近出てきてましてね、要するに例えば中国とか、
はいはい、
日本と同じようにいろんなものを輸入してる、はいはい、そういった国が、はいはい、こうやって競ってきてですね、うん、そうすると今だったら日本が割と手に入れられたものも、はい、やっぱりその他の国の競争で必ずしも好きな時に好きなものを手当てできないという状態も出てきてる、はい、まあ、うん、水産物なんかでもそういう話もあり
ました、ね、マグロなんか完全にそうですもんね、
う
ん、
ですからそういう意味では新藤さんおっしゃったそういう流れがこれからできていくと、はい、さあどうするんだっていう、まあ、そういった問題がこれから一つの大きなになってくるということですね、うんうん、それからじゃあそれをじゃあ国内でってなった時に、まあ、いろいろその生産面消費の面でありますけども、うん、やっぱり生産面で言ったら今お話になった、まあ、農業生産をする皆さんがこれなら仕事としてやっていけるなと、やっぱりそういう環境がなきゃダメですね、それで今まで日本農業の一つの問題は国際競争力が非常に低いっていう言われてまして、はい、でそれを高めるというのが一つの政策課題だったんですね。それで例えば規模を大きくするとか、それから機械化するとか、それがコストを下げる、はい、でそういう形でいわゆる法人型のですね、結構大きな規模でそういった事業をしているそういう形態も増えてるんですね。で一方では例えば中山間の方ではですね、やはり家族農業で頑張っている皆さんがいると、でそういう形で日本の農業の経営もだいぶいろんな形ができていますので、やっぱりそういった中に見合った形で事業として、
はい、
生産としてやっていけるという、まあ、そういう構造を作っていかなきゃいけないという、うん、でそういう中で一つさっき話しました6次産業化とかですね、
はい、
からあるいは最近では半農半育と言ってるんですけどね、はいはい、農業プラス他の事業もその地域にあったものをやることで、
はい、
でトータルとしての経営といいますかその生活というものを進めていこうという、まあ、これはやはり地方地方の状況を見ながらですねやっていくという、はい、それが課題になると思いますし、うん、まあ、いずれにしてもとにかくやっぱり農業する皆さんが、うん、これなら将来的に持続的にこの事業としてやっていけるなという、うん、やっぱりそういう環境を作っていくというのはこれ非常に大事だったんですね、うんう
ん、やっぱりもう一度先生と話して思うのはね、
はい、
革新の、
はい、
まあ、我々が一番ちょっとマスコミでは知ってるところと違う触りがねいっぱい出てくるんで、
そうですね、
ありがたいな思うんですけれどもね、今日はそのありがたい話を最後に終わりましょう、はい、
今回もレベルが高かったですね
いやその前に新藤さん
ちゃんとちょっと喋れた
いや入ってはりました今日は
ありがとうございます
ありがとうございます。次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
小林芳雄でした。